Right, we're in the book of Luke, and we're kind of halfway between, or kind of halfway, well, actually, we're not halfway, we're right at the end of chapter 22. So we're going to finish 22 and go and start into 23.
ルカの福音書を今日も学んでいきますけれども、前回22章の後半のところで途中で終わっていますので、今日22章の後半から23章の途中まで見ていきたいと思います。
Yeah, last week Peter was here, so it's been a couple weeks.
ごめんなさい、先週じゃないですね。先週はピーターさんが来ていたので、その前の週になります。
And just to kind of bring you up to speed, what's going on? Jesus was arrested. Remember that night in the Garden of Gethsemane?
ちょっともう一度背景をおさらいしますと、イエスはこのゲツセマネの園というところで夜の間に捕らえられました。
And his enemies,The religious leaders, they were trying to destroy him. They wanted to kill him.
このイエスの敵である宗教指導者たちは、彼らはなんとかこのイエスを亡き者にしようという思ってその機会を探っていました。
But they were afraid because there were many people that liked Jesus, and they couldn't just go out and arrest him. They were afraid that they would have the people would mob against them.
でも群衆はイエスのことを慕っていましたので、なかなか彼を捕らえるということがその指導者たちにはできなくて、その群衆がのその騒ぎを恐れて、その機会が見つけられませんでした。
But they got their chance because here comes Judas, one of Jesus's disciples, and he goes to them and he says, how much, and they arrange.He arranges to betray Jesus for 30 pieces of silver.
そこに、イスカリオテのユダ、イエスの弟子の一人であったこのユダという人が、その最初宗教指導者たちのもとにやってきて、そして、イエスを引き渡すからいくらもらえるかというその交渉をして、裏切る手はずが整いました。
And he led the soldiers in the dark. He leads them up and He points Jesus out by going up and kissing him.
そして、一体兵士一体を引き連れた、ユダとその一軍が、イエスの元にやってきて、イエスがキスをした人が、ユダがキスをした人がイエスであるということを、示しました。
And they arrested him.
そしてその人々が彼らがそこでイエスを捕らえるわけです。
And Jesus is brought before the religious leaders.
そして、いよいよイエスはこの宗教指導者たちの前に連れて行かれます。
Now, as we go through this, you're going to see that there actually are six trials. Jesus goes on trial six times here.
で、このこれから読んでいく話を見ていきますと、実はイエスはこの後6回ほど審理にかけられることになります。
And the first three trials are religious trials. They're in front of the religious leaders. The second three are civil trials.
最初の3回の審理というのは、これは、霊的な指導者たちの前に連れて行かれて、霊的な面から審理をされます。そして次の3回は一般の世間の、この政府による審理になります。
Now, when you take, in order to get the events correct, you need to take all four gospels because.Not all the events are recorded here. For example, John tells us that the first place he goes is Annas.
で、これは4つの福音書を全部こう並行して読んでいかないと、なかなか順番が時間通りの順番というのが分かりにくくなっています。各福音書に全てのことが記述されているわけではないので、例えばヨハネの福音書を見ますと、イエスはまず一番最初にアンナスという人のところに連れて行かれたということが書かれています。
And Annas was kicked out. He was the high priest, but the Romans didn't like him, so they kicked him out, and they made Caiaphas the high priest. But the people still considered Annas to be the real guy, the real high priest.
このアンナスという人は以前は大祭司でしたけれども、ローマの政府から彼は嫌われて、そして退陣させられました。そして、アンナスの後にカヤパという人を大祭司としましたけれども、でも人々はまだ未だにこのアンナスを大祭司として、尊敬していました。
But here now in Luke, this is after he's been to Annas and then he's going to appear the second time, his second trial actually. He's going to go before Caiaphas.
でこのルカの福音書ではそのアンナスにのところに連れて行かれたことは書かれていないんですけれども、その後に今度はカヤパのもとに連れて行かれますけれども、そのところがこのルカの福音書で書かれています。
So that's where we're at. He was arrested, he went to Annas, and then now he appears before Caiaphas.
イエスはまず捕らえられた後に最初にアンナスのところに連れて行かれて、次にこのカヤパのところに連れて行かれ
ます。 And so here we are in Luke chapter 22, verses 63. We'll read 63 through 71.
では、ルカの福音書22章の63節から、71節をお読みします。さて、イエスの監視人どもはイエスをからかい、鞭で叩いた。そして目隠しをして、言い当ててみろ、今叩いたのは誰かと聞いたりした。またその他さまざまな悪行をイエスに浴びせた。夜が明けると民の長老会、それに祭司長、律法学者たちが集まった。彼らはイエスを議会に連れ出し、こう言った。あなたがキリストならそうだと言いなさい。しかしイエスは言われた。私が言ってもあなた方は決して信じないでしょうし、私が尋ねてもあなた方は決して答えないでしょう。しかし今から後、人の子は神の大能の右の座につきます。彼らは皆で言った。ではあなたは神の子ですか。するとイエスは彼らに、あなた方の言う通り、私はそれですと言われた。すると彼らは、これでもまだ証人が必要でしょうか、私たち自身が彼の口から直接それを聞いたのだからと言った。
So it's really early in the morning.
これは早朝、明け方、かなり早い時間です。
And Jesus is brought before the Sanhedrin. The Sanhedrin was a religious court.
イエスはこのサンヘドリンという議会のところに連れてこられました。
It was composed of religious 71 religious leaders.
そこには、31人の、議員から、その議会がなっていました。
And it was presided over by the high priest, which is Caiaphas.
で、その、議長を務めていたのが、大祭司のカヤパです。
And then they asked Jesus directly, "Are you the Son of God?"
そして彼はイエスに直接聞きました。あなたは神の子ですか？
And Jesus' answer confirmed, "Yes, I am the Son of God."
で、イエスはそれに対して私がそうですと、
He said he uses the title "Son of Man," which is another name for Messiah.
イエスは、またご自分のことを人の子というふうにおっしゃっていますけれども、これは、メシアに対する別の呼び名です。
Now, in their minds, this is it. He has committed blasphemy.
で、この指導者たちにとってみれば、これによってイエスが冒涜の罪を犯したということになりました。
They thought, this is it. I mean, he is this. What else do we need? Listen to him. This is blasphemy.
これ以上他に何が必要なんだろうか。もう彼は冒涜したんだ。神を冒涜したと言っています。
And it would have been blasphemy, except it was true. Jesus is the Son of God.
でもし、イエスがそうでなかったとしたら、それは確かに冒涜罪だったかもしれませんけれども、でもイエスは実際に神の子でした。
Now, according to the law, they said blasphemy, the punishment is death. And they were saying, okay, that's it. We're going to put him to death. But there was a problem. The Romans had taken away the rights of the Jews to put anyone to death.
この冒涜罪に対するその罰というのは死です。ですからここで神を冒涜したということで死罪に値するわけですけれども、ここで一つ問題がありました。実は、ローマ政府はこの彼らに人を死刑にすることを禁じていました。
And in order to have someone put to death, they had to go to the Roman governor because they couldn't do it, so they wanted to get him to do it.
ですから、彼らは人を誰かを死刑にさせたかったらば、ローマのそのところ、ローマ政府のところにその人を連れて行って、そしてローマのその法律で裁いてもらう必要がありました。
And so now we're going to see the last three trials are civil trials. They're before the civil government.
ですから、後半のこの3回の審理というのは、これは、この政府による、 真理になります。
Okay, let's read in chapter 23, 1 through 5.
一節から五節を読みします。23章の一節から五節。そこで彼らは全員が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてついに訴え始めた。そしてイエスについて訴え始めた。彼らは言った。この人は我が国民を惑わし、カイザルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。するとピラトはイエスに、あなたはユダヤ人の王ですか?と尋ねた。イエスは答えて、その通りです、と言われた。ピラトは祭司長たちや群衆に、この人には何の罪も見つからない、と言った。しかし彼らはあくまで言い張って、この人はガリラヤからここまでユダヤ全土で教えながら、この民を扇動しているのです、と言った。
Now, Pilate was called a procurator.
ピラトという人は、総督というふうに呼ばれています。
And he was a government official representing Rome. And he was in charge of the area of Judea, which Jerusalem was in.
彼は、ローマ政府を代表した行政官であって、そして、このユダヤ、サマリア、そしてイドマヤ地方を治めていました。
Actually, he was in charge of Judea, and then north of there, Samaria, and then over to the east, Idumea.
ユダヤとユダヤ地方、北の方のユダヤ地方とサマリアとそれからイドマヤという呼ばれる地方を、
This was historically for the Romans. This was a very difficult area to govern.
でも、これらの地域というのは実は歴史的に、非常に治めにくい場所として知られていました。
There were constantly problems.
常に何か問題が起こっていました。
Now, normally this job involved just collecting taxes. You know, they just would put these procurators here and there, and their main job is just get money from the people. Try to keep money under control and collect taxes.
通常この行政官がやる仕事というのは、その治めている地域領土にで税金を集めるということが主な仕事になっています。
But this area was especially difficult, so they gave Pilate special authority from Rome to come here and govern this place. And he was directly responsible. He was directly under Tiberius Caesar.
でもこの地域は非常にこの治めるのが困難な地域でしたので、特別にローマ政府からピラトがここに送られて、彼は大きな権力を与えられて、そして彼はもう直接このローマの皇帝であるティベリアス皇帝にもう直接レポートするようなそういった立場として送られています。
Now, Pilate thought, well, he knew how to get things done. Just use force.
でピラトはどうやって治めたらいいかと考えたときに力で治めようと考えました。
He used these harsh methods and they backfired on him.
で非常に厳しいやり方で治めようとしたわけですけれども、でもそれが裏目に出ました。
More than once, he caused severe rioting because of the way he acted and the way he kind of came down on them. And what happens to people, it ended up in a big riot.And news of this got back to Rome, and they're saying, Pilate, can't you get it under control?
で、彼は彼のその厳しいやり方によって一度ならず二度以上ですね、その抑えつけようと思ったのが逆に民衆にが爆発して、そしてもう大きな暴力というかその集団になってしまって。そういった混乱がを起こしてしまったのでピラトはこの皇帝からどうしてここを治められないんだというふうに、厳しい警告を与えられています。
And he was warned, you know, he was warned, this will, if this happens again, you're out of here. You know, it's your job.
でもしもこれ以上同じようなことが混乱が起こったらば、もうお前の首はないというふうに警告をされています。
Now I tell you this, there's a lot of history here, but if you know it, it really makes it much more interesting to have this background.
こういった歴史的な背景を知っているとよりこの話を読んでいったときに興味を持てると思います。
Because Pilate, this is Pilate's worst nightmare.
なぜならば、これはこの時というのがピラトにとってはもう本当に最悪の悪夢の状況になってしまう。
Because here the Jewish leaders come, they're upset. It's like now what?
もうここにこの怒りに燃えているユダヤ人たちが群れでやってきました。
And the religious, the Jewish religious leaders knew this. They were pretty smart. They knew what pressure Pilate was under, and they were trying to manipulate him.
そしてこの宗教指導者たち、ユダヤ人の宗教指導者たちはピラトがどういう立場に置かれているかということをよく分かっていましたので、まあ彼を利用しようというか欺こうとしていました。
Now remember blasphemy. That was when they tried him in the religious courts. He's guilty of blasphemy. But blasphemy didn't mean anything to Pilate.
イエスはすでにこのサンヘドリンの議会の中では冒涜罪という罪に定められましたけれども、でもこの冒涜罪というのは実はローマ人のこのピラトにとっては何の意味も持ちません。
And so they come and they're going to accuse Jesus of forbidding people to pay taxes.
ですから彼らはこのピラトの前でイエスは人々が税金を納めることを禁じようとしていると。
And for starting a rebellion.
また反乱を起こそうとしているという。
Now those are crimes where the Romans would come down on.
でそういった犯罪というのは実はローマ軍がローマ政府が取り締まり抑えようとしている罪だった。
And they said Jesus claims to be a king. And they said Jesus claimed to be a king.
でまた指導者たちはイエスが自分を王だと自称しているというふうにも言いました。
And to that Pilate turned and said to Jesus, Are you the king of the Jews?
するとピラトはイエスに対してあなたはユダヤ人の王なのですかと聞きます。
To which Jesus said, "Well, you said it. You said so."
それに対してイエスはその通りですと答えられました。
It's interesting because when the religious leaders, "Are you the son of God?" And pretty much, "Yes, I am." Now with Pilate, "Are you a king? Are you the king of the Jews?" "Yes, I am."
この最初に議会のところでも。あなたは神の子ですかと言われて、そうだというふうに言われましたし、またここでも、あなたはユダヤ人の王なのですかと言われて、そうですと答えておられます。
Now, Pilate said at this point, "I find no guilt in this man."
で、ピラトはここで、私はこの人に何の罪も見出さないと言っています。
Now, Pilate is in the capacity now of he's in a governmental capacity. He's in the place of a judge, and he This is a proclamation. Jesus should have been acquitted. Because he declared, "I find no guilt in this man."
ピラトという人には、この時にこの人を裁くその権威というものが与えられてた人ですので、彼がこの人に罪を見出せないと言ったらば、それはもう無罪を宣言していることになります。
Now, I just wanted to look at John's account just at this point, just to fill in a few details.Let's look at John 18, 33 through 38.
ごめんなさい、ちょっとさっき言い忘れましたけれども、無罪となると宣言しているので、この時点で本来であればイエスは釈放されているべきでした。で、ちょっとこの時の詳細を見たいので、ヨハネの福音書の18章をお開きください。ヨハネの福音書18章の33節から38節です。そこでピラトはもう一度官邸に入って、イエスを呼んで言った。あなたはユダヤ人の王ですか?イエスは答えられた。あなたは自分でそのことを言っているのですか?それとも他の人があなたに私のことを話したのですか?ピラトは答えた。私はユダヤ人ではないでしょう。あなたの同国人と祭司長たちがあなたを私に引き渡したのです。あなたは何をしたのですか?イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのですか?イエスは答えられた。私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証しをするために生まれ、 このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。ピラトはイエスに言った。真理とは 何ですか。彼はこう言ってからまたユダヤ人たちのところに出て行って彼らに言った。私はあの人には罪を認めません。
So Pilate knows that the Jewish leaders are jealous of Jesus.
ピラトはこのユダヤ人の指導者たちがイエスに対して妬んでいるということをよく分かっていました。
I mean, he had come to Jerusalem just because it was the Passover, because he was watching over the Passover. And while he was there, I'm sure he observed when Jesus came into the city with people shouting, "Blessed is he who comes in the name of the Lord," when Jesus was riding the donkey.
ピラトはこの過ぎ越しの祭りがあったのでエルサレムに来ていましたけれども、おそらくですねイエスがそのロバに乗って入場された時に人々が本当にそこで叫んで喜んで彼を迎えているその姿を見ていたと思います。
So he asked Jesus directly, "Are you the king?"
ですからピラトはイエスに直接あなたが王ですかと。
And Jesus did answer him directly. And Jesus said, "My kingdom, I am a king, but my kingdom is not of this world."
イエスはそれに対してまた直接彼に答えて、私が王であると言われて、そしてまた私の国はこの世のものではないと答えられました。
Okay, let's go back now to Luke verses 6 through 12.
ルカに戻って6章の、あ、ごめんなさい、23章の6節から12節。それを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ねて、ヘロデの支配下にあると分かると、イエスをヘロデのところに送った。ヘロデもその頃エルサレムにいたからである。ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ。ずっと前からイエスのことを聞いていたので、イエスに会いたいと思っていたし、イエスの行う何かの奇跡を見たいと考えていたからである。それでいろいろと質問したが、イエスは彼に何もお答えにならなかった。祭司長たちと律法学者たちは立ってイエスを激しく訴えていた。ヘロデは自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したり長老したりした挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。この日ヘロデとピラトは仲良くなった。それまでは互いに敵対していたのである。
Now this is Herod Antipas.
これは、ヘロデ・アンティパスと呼ばれる人です。
It's kind of confusing. There are more than one Herod spoken of.
ちょっとヘロデという名前の人が何人か出てきますので、混乱しがちですけれども。
This is the same Herod that had John the Baptist beheaded.
ここに出てきたヘロデという人は、バプテスマのヨハネの首をはねたヘロデと同一人物です。
Now this is not the Herod that had.All the children massacred in Bethlehem at the time of Jesus, when Jesus was just after Jesus was born, that was Herod the Great.
でもイエスがお生まれになった時にベツレヘム一帯にいた子供幼子をすべて虐殺したそのヘロデとは別の人物です。その時のヘロデというのはヘロデ大王と呼ばれている。この父親に当たる人です。
Now this Herod, right now in our story, that was his dad.
だから、ごめんなさい。イエスが生まれた頃に虐殺をした人は、そのヘロデ大王と呼ばれるこのアンティパス、ヘロデアンティパスの父親に当たる人になります。
And when he died, the Romans took his kingdom, and divided that authority. You know, it was actually underneath Rome. It wasn't.But that authority that he had was divided between his three sons.
このヘロデ大王が亡くなった時に、そこは一帯はローマの、統治下にありましたから、ローマが、このヘロデ大王の領土を彼の息子、三人の息子に分割しました。
And Herod Antipas here, he had his area that he was given authority over was Galilee.
このヘロデ・アンティパスという人はガリラヤ湖周辺の地域を任されました。
As you know, that's where Jesus grew up. That's where much of his early ministry was, up north in Galilee.
そのガリラヤ地方というのは、イエスの出身地といいますか、イエスが育って、宣教 の多くの時間を割かれた場所です。
Now his brotherHerod Antipas's brother Archelaus, he had authority over Judea. which is down here in Jerusalem.
で、そのアンティパスの兄弟であるアルケラオスという人がいますけれども、この人は、ユダヤ地方を治めていました。
And he thought, you know, his brother died, and so he had died 10 years earlier, and he thought, well, I'll be able to get that. I'll have Galilee and Judea.
このユダヤ地方はエルサレムが含まれる地域になりますけれども、でこの兄弟のアルケラオスが亡くなった時にアンティパスは自分がその後彼の後ユダヤ地方を引き継げると思っていました。
But the Romans didn't do it. The Romans gave that authority to Pilate instead because they thought we need some guy that'll go down there and get things done.
でも、ローマ政府はそうはさせずにそのアルケラスが治めていたユダヤ地方をピラトに治めさせることにしました。ですから、まあ、ヘロデ・アンティパスはピラトを嫌っていました。私があそこを治めるはずだったのに、彼が取ってしまったと。
Knowing this background, it helps you understand, like verse 12, where it talks about.
なので、そういった背景を知っておくと、この12節のところがよくわかると思います。
Because it said they became friends. That's over Jesus.
で、それまで敵対していた2人がこのイエスのために、まあ、仲良くなったと。
Because Pilate is in a jam. He hates it. He's under pressure. He doesn't want to have to deal with it. Then he finds out that Herod is there and he goes, wait a minute. Herod's from Galilee. Jesus is from Galilee. I'll just send him to Herod. My problems are solved.
ピラトはもう本当に多くの、プレッシャーを抱えていましたから、ここで、あまりこのイエスに関して関わりたくはないと思っていたところに、彼がガリラヤ出身ということが分かって、そしてそうすると、このヘロデの管轄であるから、じゃあヘロデのもとに送れば、自分の問題はこれで、この問題は自分の手から離れられると。
And because it was Passover, Herod happened to be in town.
でまあ、この杉越の祭りがありましたので、ちょうどヘロデもまたエルサレムに来ていました。
So now, actually, this is his fifth trial when Jesus goes before Herod.
ですから、このヘロデの前にイエスが連れて行かれたとき、これは実は5回目の審理になります。
And Herod, he was hoping to see Jesus do some miracle.
ヘロデはここでイエスが何かこう奇跡を行ってくれるんじゃないかということを期待していました。
He'd heard all about Jesus and all these miracles, and he thought, well.
いろんなイエスがなされた奇跡の話を聞いていましたので。
And when he questions Jesus, Jesus doesn't say a word to him.
いろんな質問をイエスにするわけですけれども、でもイエスは一言もお答えになりませんでした。
Now, Herod then had a white robe put on Jesus, and this it says.I don't know in Japanese, it says in some English version, splendid robe. Yeah, it was a robe that like a king would wear. It was a white robe. It had a little metal, like silver woven in, so it kind of sparkled.
この11節のところで派手な衣を着せてとありますけれども、この派手な衣というのは、まあ、皇族とかが着るようなその白いですね、綺麗な着物で、なんかちょっとこう、銀か何かがこう飾りがついていて、もう本当にこう、で、光に照らされてこう輝くような、そういった衣です。
And Herod didn't realize it, but here he is mocking Jesus, and he's mocking the Lord of the universe.
ヘロデはまあそこでイエスをあざけってそういうことをしたわけですけれども、実は彼はその全世界の王である方をあざけているっていうことを、まあ、気づいていませんでした。
The next time that Herod sees Jesus,
次にヘロデがイエスにお会いするときには、
Jesus is going to be glowing white, the glory of the Lord. He'll be the risen Lord, and he will, Herod will be being judged by him.
もう本当に今度はイエスはその栄光に輝いた姿で立っておられて、その前にヘロデは自分が今度は裁きを受ける側として立つことになります。
And so here, Jesus is sent back to Pilate, and I'm sure Pilate wasn't happy about that. Here he goes again. He's got to deal with it.
でまたイエスはここでピラトのもとに送り返されます、ピラトにとっては嬉しくないことだったと思います。またこう来てしまったと。これが、6回目の審理ということになります。
The last time. Let's read verses 13 through 16.
13節から16節をお読みします。ピラトは祭司長たちと指導者たちと民衆とを呼び集め、こう言った。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。ヘロデ とても同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪に当たることは何一つしていません。だから私は懲らしめた上で釈放します。
Now, if you pronounce someone innocent, as Pilate had done, legally, you don't have the right to punish them. You already pronounced them innocent. But Pilate is trapped.
もし誰かがここでこのピラトが言ったように、ある人に対してこの人に何の罪も認められないというふうに宣言した場合には、もうその人を罰することはできません。でもここで実はピラトは罠にはまってしまいます。
He doesn't know, you know, he can't escape it. He doesn't want to have to deal with Jesus, but he can't. He has to. He has to do something.
彼は本当はこのイエスとこう関わり会いたくなかったわけですけれども、でも避けることができませんでした。
And when you look at this story, it's really interesting because it seems, as you look closely and you see how the events unfold, it seems like Pilate is the one that's on trial.
で、これらの出来事をこう順番に見ていきますと、非常に興味深いのは、実はイエスが審理にかけられているんですけれども、ピラトの方が審理にかけられているように。
And you know, this is how it is with Jesus, not only with Pilate, but with everyone.
でもこれが実は、ピラトではだけではなくて、私たちみんながイエスと関わるときに、そのように同じように自分たちの方がこう真理にかけられる立場に。
We're all faced with a choice. What are we going to do with Jesus?
私たちはみんなこのイエスに対してどうするかという決断をしなければいけません。
And you can't get away with it. You can't get away from it.
そこから逃げることはできません。
You know, like Pilate, he tries to send Jesus away. He comes back. He's got it. It's there again.
ピラトがヘロドにイエスを送ったにもかかわらず、また送り返されてきてしまったように、私たちはこのイエスに対するときに逃げることはできません。
And you can't remain neutral.
そしてまた中立の立場でとどまるということもできません。
And C.S. Lewis, I like this. He said something very famous. It's become very famous. And he said it very well. Jesus is either a liar, he's either a lunatic, or he is the Lord.
C.S. Lewis という作家がいますけれども、有名な作家がいますけれども、彼が言った言葉でこういう言葉があります。イエスは嘘つきなの、嘘つきか。もしくは気が狂っているか、もしくは主である、そのどれかである。
there are no other options.
他に選択肢はない。
So if you don't believe what Jesus said about himself, you have to conclude, well, maybe he was lying.
ですから、この人はイエスがご自身のことをどういうものであると言われたことに対して、それはイエスは嘘をついているというふうに考えるか、
or the otheroption is maybe he's crazy, maybe he thinks he's God.
もしくは他の選択肢としては彼は気が狂ってるんじゃないか、思い込みが激しかったんじゃないか。
But those are the only other possibilities. The other one is he is God. He is who he claims to be.
それ以外の選択肢というのはイエスは確かに神であるという。
There are so many people who when approached with Jesus, they just want to say they don't want to reject him, but they want to say, well, yeah, I believe.And I respect Jesus. He's a great teacher.
多くの人たちがこのイエスを特に否定するわけではなく、あ、確かにあの人は素晴らしい教師であるし、私はイエスを尊敬していますと。
You know, there's certain things he said I really like. I like some of the things he said on the Sermon on the Mount.
彼の言った山上の水訓の中でも本当にいい言葉がたくさんありますよねと。
But Jesus doesn't allow you. You can't just do that. You have to sooner or later, Jesus is still there, but what are you going to do? Is he the Lord? Is he God? And if he is, what are you going to do about it?
でもそういう言葉を発するだけではなくて、じゃああなたはこのイエスに対してどうするんですかということが、やがて私たちはその決断が迫られる時というのが来ます。
If Jesus is not lying and he's not crazy and he says, I am the way, I am the truth, I am the life, and no one comes to the Father, no one comes to God except through me, well, what are you going to do if that's the truth?
イエスは私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんと言われました。その言われた方イエスに対して、あなたはそれをどうするのか、そのことが真理だと捉えるのかどうか。
The only thing, the question comes is, well then, if he is the Lord, then why you must obey him? That's the ball is in your court.
もしこのイエスが主だと考えるのであれば、じゃあなぜその方に従わないのですかということになります。
So we're kind of like, it's like Pilate for all of us. We have to decide what we will do with Jesus.
ですから私たちはみんなこのピラトのように同じ立場に置かれます。そして、イエスに対してこの方が真理であるかどうかということに関して、それぞれが選択をしなければいけない。
Okay, let's read 18 to 25.
18節から25節。しかし彼らは声を揃えて叫んだ。この人を除け、バラバを釈放しろ。バラバとは都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入っていたものである。ピラトはイエスを釈放しようと思って彼らにもう一度呼びかけた。しかし彼らは叫び続けて、十字架だ、十字架につけろと言った。しかしピラトは三度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。あの人には死にあたる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が勝った。ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。すなわち暴動と人殺しの角で牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた。
The name Barabbas means son of the father.
このバラバという名前は、これは父の子という意味があります。
You know, and, he's mentioned in all four of the gospels.
この人のことは四つの福音書すべてに記述されています。
And so at this time in their history, the Romans had decided every Passover they'll release one prisoner.
この当時、ローマ政府はこの杉越の祭りの時には毎年一人囚人を釈放していました。
Now, Barabbas, it said Barabbas had committed murder during a rebellion. He'd led, you know, was in a rebellion and he murdered someone, so he was sentenced to die.
バラバは、暴動の中で暴動を起こして、そしてその中で、人を殺したというその罪に、定められて死刑を宣告されていました。
Now imagine how Barabbas felt. He's sitting there in his cell. He's condemned. Anytime somebody is going to hear the feet of the people, they're going to open the door and he's going to be taken out and crucified.
バラバがどう感じていたかをちょっと想像してみてください。彼が独房の中で毎日一人座って、そして自分の方に向かってくる足音が聞こえると、もしその自分の独房を開かれると、それは自分がそこから連れ出されて、いよいよ十字架にかけられる、死刑にされるということを表しているわけです。
I mean, just imagine, when is it going to, okay, I'm going to be crucified. That would just be such, just the waiting would be horrible.
もう本当にいつ自分がその死刑にされる、十字架につけられる番が回ってくるのかというのを毎日待っている
。 The cross that he was to die on was probably the same one that Jesus died on.
おそらくこのバラバがつけられるはずだった十字架にイエスがかけられたのではないかと考えられます。
And you know, he's a condemned man. There's no hope for him.
バラバは、まあ、本当に死刑囚でしたから彼には全く希望はありませんでした。
And all of a sudden the door opens to his cell and he's brought out and stands before this crowd of people.
でもある時突然その独房の扉が開いて、そしてそこから連れ出されて大勢の人々の前に立たされました。
And then there's Jesus.
そこにはイエスも隣におられました。
He's also standing there before the crowd.
彼もまた群衆の前に立っていました。
And it's like either, it's either one, it's either Barabbas or Jesus. One of them has to die.
そして、どちらかイエスかバラバかどちらか一人が死ななければいけませんでした。
And what a contrast that is.
これはもうなんというこの対比でしょうか。
It's amazing. On one side you have a condemned criminal. His name is Son of the Father.
一人はこのもう死刑を宣告されている父の子という名前の、まあ、罪人です。
And on the other side, here is the Son of the Heavenly Father, the perfect Son of God.
でもう一人は、この完璧な神の子、天の父の子である、方がここにおられます。
And a choice is made that the perfect Son of God will be crucified for instead of the condemned criminal.
そして、ここで選ばれた選択というのは、実はこの死刑を宣告されていた罪人の代わりに完全なる神の子である方がこの刑を受けるというものでした。
He will be crucified on the cross that was made for the condemned criminal.
イエスはこれからそのこの死刑囚のために用意されていた十字架にかけられることになります。
And we can all identify with Barabbas.
私たちはここで私たちみんなこのバラバと自分を重ね合わせることができると思います。
Because we all were condemned. We all deserve to die on the cross.
私たちはみんな罪人として罪を宣言されていて、すべてのものがこの十字架で死ぬべきものでした。
And Jesus died on the very cross that we should have died on.
私たちが本来そこで死ぬべきその場所、十字架というところでイエスが死んでくださいました。
He died in our place.
私たちの代わりに死んでくださったわ
けです。He died that we would be set free.
彼が死んだことによって私たちが自由にされました。
And we become sons of the Father in heaven.
そして私たちはこの天の父の子と呼ばれるようになります。
We become Barabbas, you know, son of the father.
私たちがこのバラバ、父の子という名前になっています。
Now, according to Roman law, there was no double jeopardy. Meaning, if you were acquitted for a crime, they couldn't bring it back up and charge you with a crime again.
ローマの律法によりますと、この罰則に対しての二重の危険性というものは、本来はありませんでした。つまり一度無罪となった人にはもう一度その同じ罪を告訴して、有罪にするということはできませんでした。
So Barabbas is free.
ですからバラバはもう完全に自由です。
That sentence is gone. He's just scot free. He's free to as free as a bird.
彼はもう本当に彼のその有罪判決というものはなくなってもう完全に自由なものとなります。
And in the same way, when you put your faith in Jesus and as his substitute that he died for me, I should have died but he died there, and I believe that, I receive that, we're set free, never to be condemned again.
私たちも同じようにイエスが自分の罪のために十字架で身代わりになって死んでくださった、そのことを信じます、受け入れますと言ってそこに信仰を置くときに私たちもまた自由にされて、そして二度と罪に定められることはありません。
And this is such good news. You can see why it's called the gospel. It's good news.
これは本当に良い知らせであって、だからこそ福音と良い知らせと呼ばれるものです。
Let's just read verse 26. We're not going to go any further than that today.
26節を読みします。今日はここまでです。彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。
Now, Simon was from a city called Cyrene, a town in North Africa, probably where Libya is now.
このシモンという人はクレネ人とありますけれども、クレネというのは北アフリカ、まあ、おそらく今のリビアあたりではないかと思われますが、そこにある町です。
And he had traveled a long distance, over 700 miles to come to the Passover.
彼はもう本当に長距離をおそらく1000キロ以上離れているところから、旅をしてこの杉越の祭りに参加するためにやってきました。
Now, people, Jews that lived outside of the Jerusalem in far points of the empire, they didn't come to every feast. They couldn't. It's probably similar to today. A lot of people, they want to go to Israel. Maybe they'll go once in their lifetime.
イスラエルから離れたところに住んでいたユダヤ人たちというのは、特に遠くにいた人たちは毎年毎年こう祭りのため旅ごとにエルサレムに行かれるわけではありませんでしたので、おそらく生涯の中で一度とか二度しか行かれないということがあったと思います。今日でもイスラエルに一生に一度イスラエルに行かれるか行かれないかという人たちがたくさんいるようにですね。
He had probably been dreaming of this a long time.
ですからおそらくこのシモンはエルサレムにこの祭りに参加することを本当に長い間夢見ていたと思います。
And he makes this long journey, long boat ride, probably came.
そしてもう本当に長旅をおそらく船に乗ってやってきたと思われますけれども、長い時間かけてやってきました。
And he's been dreaming of Jerusalem, and here he comes, and as he's entering the city, all of a sudden there's this big crowd there.
エルサレムを夢見てやっとやってきたと思ったら、そこで群衆がたくさんそこにいる姿を見ました。
And here is Jesus stumbling under the load.
そしてイエスがこの十字架をもうよろめきながら担いでいる姿を見ます。
And here is Simon. He's just all of a sudden he's told by the soldier, "You carry the cross."
すると突然このローマ兵士によってお前がこの十字架を担げというふうに強制されます。
Under Roman law, they were entitled. A soldier could tell anyone to carry a load for one mile. That was Roman law. He could do it. He could just, I don't know, as a sword or something, stretch it out, and that was it. You had to carry it.
ローマの立法では、ローマの兵士は誰にでも1マイルだけ、1マイルだいたい1.6 キロぐらいですけれども、1マイルだけであれば何か荷物を運ばせるというこの強制することができました。そういう権利を持っています。
But it was a law, one mile.
でもこれは立法でその1マイル 1.6 キロというふうにきちんと定められていました。
And this kind of gives a meaning to Matthew 5:41 when Jesus said, if anyone forces you to go one mile, go with him two miles.
で、それを知っているとこのイエスの教えが少し分かります。マタイの福音書の5章の41節にありますけれども、あなたに1ミリオン行けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン行きなさい。で、この1ミリオンというのはだいたい約 1.5 キロぐらいということですから、まあ1マイルと、まあ、ほぼ一緒ということですね。
Now, Simon must have felt like he had the worst luck in the world.
シモンはここでおそらくもう自分は世界で一番不幸な人間だと感じたに違いないと思います。
Why me? I've come all this way. I'm just coming to the Passover. Why me?
私はただこの杉越の祭りを祝うためにやってきたのに、なんで私なんですか。
I mean, this was a time to worship God. What am I doing carrying a cross for a criminal?
今こそまさに神様を礼拝する時なはずなのに、なんで私がこの罪人の十字架を負わなきゃいけないんですか。
He may have felt like, hey, he may have even thought, well, what have I done, God? You know, it's like I'm cursed.
もうおそらく彼は、私は一体神に対して何をしてしまったんだろうと、もう自分が呪われたものになったような感覚を覚えたんじゃないでしょうか。
But this would turn out to be a great blessing.
でも実はこのことが本当に大きな祝福と変わってきます。
Here he was close to Jesus.
ここでこのシモンは本当にイエスの一番近く にいました。
He was with Jesus, sharing with Jesus in the moment of his suffering.
彼はまさにこのイエスが苦しんでいるその苦しみの最中にその苦しみをイエスと共にした人です。
You know, Jesus said in back in chapter 9, you remember, he said, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me.
ルカの9章のところでイエスはこのように言われました。23節。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。
Now, the cross that we're all to bear, we're all told this. We're all to bear a cross.
私たちはみんな自分の十字架を追いなさいというふうに教えられています。
But the cross that we bear is not the same one as Jesus in the sense that we don't carry the cross of redemption.
でも私たちが追う十字架というのはここでイエスが追われていたものと同じその贖いの十字架ではありません。
We carry the cross. Our cross is dying to ourselves.
私たちの十字架というのは私たちが自分に死ぬということです。
This is a choice that we make and we have to make it daily.
そしてこれは私たちが日々選んでいかなければいけない選択です。
And I believe this is also what Paul is talking about in Galatians 2:20.
またパウロはガラテヤ人の手紙の2章20節でこのように言われました。
Where he says, "I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me."
ガラテヤ人の手紙の2章の20節。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によるのです。
I love that verse.
私はこの箇所が大好きです。
I've been crucified with Christ.
私はキリストと共に十字架につけられました。
Now, when I think of Simon at this timeWhat an honor it must have been to be with Jesus during this time.
このシモンという人のことを考えるときに、このような苦しみのときにイエスと共にいることができたというのは、なんという光栄なことだろうと思います。
I mean, he was close. At first, at first he must have felt, "What did I do? I've been cursed." But then, as he observes Jesus and he's there at the cross and he watches it.He's like right there. He's closer than anyone. He's actually participated in it.
おそらく最初にこの担げと言われた時にはもうなんでと思って自分は呪われてるんじゃないかと感じたかもしれませんけれども、この目の前にイエスがこう進んでいかれる姿を見ながら自分が一番今このイエスの近くにいる。この苦しみの中ともに歩んでいるということを本当に思ったと思います。
And as Jesus is being crucified, we'll see next week where he's saying, "Father, forgive them. Father, forgive them. They don't know what they do." He must have just had just a great impact. You think, "Who is this man?"
そして来週学びますけれども、イエスが十字架につけられたときに、父よ彼らをお許しくださいと、彼らは何をしているのかわからないのですと言われたその言葉を聞いて、シモンはおそらくこの方は一体どういう方なんだろうと思ったと思います。
But tradition tells us that he became a believer.
言い伝えによりますと、シモンは後に信じる者に変えられたと。
Mark records, and when Mark's talking about this, when he introduces Simon, he says that he was the father of Alexander and Rufus.
マルコの福音書を見ますと、このシモンという人はアレキサンドルとルポスという人の父であるというふうに紹介されています。
And they were known to be leaders in the early church.
このアレキサンドルとルポスという人は、まあ初代教会の中でも指導者として知られた人たちでした。
Rufus is mentioned there in Romans 16:13.
ルポスという人は、まあローマの16章の13節にも名前が出てきます。
Well, we all have a cross to bear.
私たちはみんなこの担ぐ十字架というものがあります。
But again, it's not the cross. Jesus bore our sins on his cross.
でも それはイエスは私たちの罪をその十字架で負ってくださいました。
And we were crucified with him. We can say, I was crucified. I am crucified with Christ.
私たちはこのキリストと共にも十字架につけられました。
But even daily, as Paul said, daily, or as we walk through this life, I meant, as Jesus said, not Paul, as Jesus said, as we walk through this life, we make a choice not to live for ourselves, but to live for Christ, who loved us, who was crucified for us.
でも、イエスが言われたように、私たちは日々自分のことではなくて、このイエスを思ってイエスに従うために、十字架を追ってついてきなさいとイエスは言われました。
And I believe that it's not, you know, sometimes people use this expression, my cross to bear, and they'll talk about any hardship that comes to their life. Well, this is just my cross. I don't think that that's what it's talking about.
いろんな人がですね、この自分が背負うべき十字架ということに関して、何か人生の中で困難なことが来るときに、この困難は自分の十字架、これは私の十字架だからという人たちがいるんですけれども、私はここで言ってるのはそういう意味ではないと思います。
Because every hardships come to everybody. They come to believers and non-believers.
困難というのは全ての人にやってきます。これは信じている人にも信じていない人たちにもやってきます。
Believers get sick, non-believers get sick.
信じている人も信じていない人も病気になります。
So, you know, to say, well, then that sickness is the cross and they're bearing. No, the cross is something when you choose, it's where the cross is where we died, where our old life died and where we were crucified with Christ and we are making that decision.
そうではなくて、この十字架というのは私たちがこのキリストと共に死んだところですね。もう古い自分がそこで死んだところを表しています。
And we make that decision. I'm not living for myself. I'm living for God.
そして私はもう自分のために生きるのではなくて、神のために生きるんだというその選択をするということです。
And it's a mysterious thing, though, when weIs that that's where we find life.
でも不思議なのは、そこに実は私たちは新しい命を見出すことができます。
That's where we meet Jesus.
そこで私たちはイエスと出会うことができるんです。
That's where we experience His life.
それが私たちのこの命を経験するところです。
And that's where we find freedom from the slavery of this old nature that's really the source of our problems.
そしてまたこの古い性質に奴隷状態となっているその自分からこう解放される、この古い性質の奴隷というのが、まあ、多くの問題をの原因となりますけれども、そこから解放される場所です。
And so just once again, and this is my last thing I'll say, is I just wanted to again read Galatians 2:20.
なので最後にもう一度ガラテヤ人への手紙の2章の20節を読んで終わりたいと思います。
I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.
私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。
Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for giving your son to die in our place.
お父さん、あなたの御子を私たちの代わりに死なせるために送ってくださったことをありがとうございます。
That we could be set free.
それによって私たちは自由にされます。
And because of that, we can pray, we can call you Father.
そして私たちはあなたのことをお父さんと呼ぶことができます。
Completely free.
完全に自由にされています。
Never to be condemned again.
もう二度と罪に定められることはありません。
We thank you for that, Lord.
主よ、本当にそのことを感謝します。
We've been crucified. We believe that. We have faith. We say that. We accept your death in our place.
私たちはすでに十字架につけられました。そのことを信じまた受け入れます。私たちはあなたの十字架のところで死にました。
And Lord, we want to live the rest of our lives as a response to what you have done. And we want to follow after you.
残りの人生をあなたが成してくださったことのその応答で生きていきたいと思います。あなたに従っていきたいと願います。
Because you loved us. You loved us. You gave yourself for us.
なぜならあなたが私たちを愛し、あなたがそのご自身を私たちに捧げてくださったからです。
We remember, Lord, you chose this cross. You, in the garden, you said, you willingly said to the Father, your will be done.
あなたは自ら十字架にかかる道を選んでくださいました。ゲツセマネの園であなたは父なる神様に神様の御心がなりますようにと祈ってくださいました。
And so now we choose to follow you, to live our lives for you.
ですから今私たちは今度はあなたに従う生き方を、あなたのために生きるその生き方を選びます。
And we trust you that you will empower us to do it, that you will enable us to do it.
そしてあなたがそのことを私たちに力を与え、なすことができるように助けてくださることを信じます。
We pray this in Jesus' name.
これらのことをイエス様のお名前を通してお祈りします。
アーメン。